月もやってまいりました、ラジオ版格闘塾の時間でございます。土屋塾長、今月もよろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは、格闘塾土屋です。今月もよろしくお願いします。
お願いします。そうですね、まあ、9月になるわけですけども、なかなか
お盆もあれなんですよ。郡上はね、10日間ぐらいかな、雨がずっと降り続いてて。
あ、そうなんですね。
久しぶりになんか 2,3 日前に太陽見たなって感じで。
あ、じゃあだいぶあまり天気が、
はい、うちの周りには、洗濯機が自動洗濯機、なんかあるんだけど、夜中まで乾燥機は回りっぱなしでしたね。いろんな家族の。はい、で10日間ぐらい雨降ったけど、まあまあそんなに溢れるほどではなかったんですけど、はいはい、ここはそうだったんですけど、でも暑い全国の人たちから、岐阜の郡上で川が氾濫っていうニュースが出たけど大丈夫って言われて、いや別に郡上って広いので、うちのいるところと全然違うところだからという説明をみんなにするので結構大変だったなって言われて、でも皆さん心配していただいて、はい、ありがたいことでと思って、はい、だから郡上イコールドヤと読むんだろう、郡上ってドヤと読むようになってるのかなと、
そういうイメージが
イメージになっちゃったんでしょうね、きっとね、多分ね。はい、ありがたいことで、ありがとうございます。はい、また今月もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、ではそれでは早速、一つ目の、お聞きしたいことを伺っていきたいと思います。
はい、はい、お聞きしたいことを伺っていきたいですね。
ちょっと言葉が
はい、どうぞ。はい、
世の中にこう成功者、それとか、まあ、成功と呼ばれるものがあるんで、はい、とは思うんですけども、
はいはい、
僕よくよくこう振り返ってみると、何かと運的な要素っていうものが非常にあるのかなと思ってます。まあ、このタイミングでこの人と会ったとか、こういう経験をしたとか、はい、多分いろいろあるんですけども、
はいはいは
い、でもし成功というものがやっぱりこう運の要素も大きいものだとしたら、運をこう上げることがもしできるなら、何か意識した方がいいこととか、そういったものって何かあったりするんでしょうか。
私の師匠と勝手に思っている船井幸雄さんという方がいらっしゃるんですね。もう亡くなられたんですけど、船井幸雄さんって日本の、経営コンサルタントの草分け的な存在の方で、日本経済の成長期に大活躍された方なんです。でその方が行き着いたのが、どういうところに行き着いたかというと、いろんな経営者とか、会社を見てきて、それで船井さんは月のある人になろうって言ってるんですよ。はい、月、運のいい人っていうことですよね。でその運の上げ方、月のついている人になるにはどうやってなったらいいのかっていうことを、船井幸雄さんはこと細かく本の中で説明されてるんです。まず現状でつく状態にしようと。そして2つ目に、つくものを作り、そしてその月を落とさないように月を管理する。そういうふうにしていったらどうだろうっていうことが書かれてたんですね。で月を呼び込むためには、伸びているもの、優れているもの、それから得意なもの、もしくは自信のあるもの、これらをさらに伸ばしていく長所進展法が有効ですって言ってるんです。で長所を伸ばしていくことで短所を小さくしていく、だから良いところをもっと良くするということをずっと、おっしゃられたんです。でそれを聞いて私も、塾にどうやって応用できるかって言ったら、そしたら子どもたちのまず得意科目をてっぺんまで持っていこうと、例えば70、80取ってて、あ得意なんですって言うんだったら、なんで 100取りに行こうよって言って100を取りに行かせると、そしたら100を取りに行くその方法論が他の科目にも役立つことで、じわじわと、例えば最初は英語が得意科目、次に社会が得意科目、次に理科が得意科目って、じわじわと得意科目が増えてって、最終的には短所がなくなってしまうという状況になったんですね。だからこの長所進展法といって、本人が得意な部分、自信を持っている部分をさらに磨きをかける。そうすると自分の得意なことですから、おのずと熱心になり、短時間で効果が上がるようになるんじゃないかと。そして他についているものと付き合おうと、ついている人と付き合おうと、で 人っていろんな人がいるから、で、あの人を簡単に嫌いにはならず包み込みましょうって船井さんおっしゃる、包み込むというおっしゃってるんですね。でどんな場合でも自分と意見の違う人って必ずいますし、自分の意に沿わない人って必ずいるんですよ。それから自分が何かやろうと思ったら絶対反対するって人出てくる、ね、そしたらそういう人たちを否定するのではなく、良いところも悪いところも丸ごと包み込もうと努力するっていうことが大切だよっておっしゃるんですね。そしてこの世に存在するものって全てに意味がある、でどんなものでも肯定できるようになることが人としての目標でもあるので、この包み込みということを自分の中に取り入れてやってみようと、そして世の中を生きていく上でこの世の中には2つの原則がありますと。でその原則っていうのは、一つは鏡の法則、もう一つは愛情の法則、まあ愛情、まあ、鏡の原則、愛情の原則って言いますか、その2つの原則ですね。でその鏡の原則って何かっていうと、相手に向けた気持ちや行為がそのままそっくり、そのまま自分に返ってくるっていうのが鏡の原則。そして2つ目の愛情の原則っていうのは、人でもお金でも情報でも愛情を持って大切にしてくれる人のもとに集まってくるということなんです。だから こちらから率先して好意を抱くということですよね。
こちらから、
うん、こちらから、そう、 あの人いい人だなと思えば、その波動が向こうに伝わって、その波動がこっちに返ってくると。そして物事には愛情を注いで無限にしない、大切にしてあげるっていうことが大切と。でこの世の中って思いが実現してるんですよ。だって今自分がいる、自分がいるこの立場って自分が選択した結果が今じゃないですか。
そうですね。
ということは思いが叶ってるんですよ。で自分の目の前の現実というのは全て自分の思いが作り出したものです、うん、ですからどんな時でも良いことを思うと、思うことっていうのはとても大事なことです。なぜならばこの世は思いが実現するから。だから良いことしか思っちゃダメなんですよ。で思いを実現させるためには、実現したいことをできるだけ具体的にイメージ化する。でイメージ化したことが実現すると、自分自身に確信して、で必ず実現すると思い続けて、それが実現した場合を想定してもう先に感謝をしてしまう、予祝ってやつですよね。
はい、
うん、で世の中に起こることって全て必要必然なんですよ、
うん、
全てのことは起こるべくして起こってるんです。ですから今回のこのコロナも起こるべくして起こってると思うんですね。であらゆることが必要必然だとしたら、必要必然で起こり、必要必然だから消えていくっていうのもあると思うんです。でそれが人間の目には悪いこととかいいこといろいろありますよね。でもそれがどう映ろうとも、どう感じられようとも、この世に無駄なもの、不要なものって一切ないというのがこの世の仕組みであろうと。
なるほど。
だとしたら必ずこう考えてプラス発想とすることが基本中の基本、
うん、
でどんなことが起きても、どんな苦難が押し寄せても、あるがままに、なすがままに、全て受け入れて感謝し喜んで楽しんで生きる。でその努力も惜しまずにやると。世の中のことは全て必要必然、ベストタイミングなのだから、恨んだり否定しても仕方がないので、今の状況を、現状を肯定して自分の中に受け入れる、これが包み込むということ。そして成功や幸せに向かって、そこから人生が開けてくるわけだから、それを受け入れてそこから努力していくっていうことが好きであり運なんだと思うんですよ。で船井さんは本物の生き方として7つ挙げてらっしゃるんです、はい。一つは何かっていうと、よく勉強して頭を良くしよう。二つ目は心の質を高めよう。三つ目はよく働こう。四つ目は世のため、人のために尽くそう。そして五つ目は楽しく生きよう。で、六つ目が健康的に生きよう。そして七つ目は長生きしようって船井さんおっしゃってるんですよ。 で私はこれを船井さんのこの七か条の本物の生き方を見て私は7つ自分なりに考えたんですね、
はいはい、
でそれは何かっていうと一つはよく稼ぎ人生に余裕を作る、
うん、
二つ目よく鍛え体力を鍛錬し人生の土台を作る、
うん、
三つ目よく学び能力を錬磨し頭を良くしで四つ目さらに学び人間力を寛容しまた会いたいなと思われる人になり5つ目人生を楽しむために人生は楽しむために幸せになるためにあるのだから6つ目全てのこと必要必然ベストタイミングなので全てを包み込み7つ目、熱く明るく元気に笑顔で日々爆走するっていうのを決めたんですね。
なるほど。
これをちゃんと生きていけば多分続くんじゃないかなと。
うん、確かにそれは。
もう運は絶対に良くなっていくんじゃないかなというふうに今は思っているわけなんですけど、どうでしょう。
いやでもその通りかなと思いますね。やっぱり
多分ね成功してる人たちってやっぱり何が良かったかってやっぱりね努力もしてるだろうし、うん、人柄が良かったりとか、
うん
うん、それからやっぱ頭が良かったりとかそれからなんか時流の流れをよく見ていたとかいろいろあると思うんですよね。行動力があったとか、うん、だから全てなんか周りの人たちに良かったようなことが多分成功者に行ったのかなと成功者にこう祭り上げたっていうかそういう努力だったのかなと言って思うのでそしたら自分の運を良くしようと思ったらどうしたらいいかって言ったらさっき言ったように本物の生き方ですよね。船井さんのさっき言ったようなやつをあれをやっぱ実践していくことでよく学びよくまあ稼ぎそれからよくまた学んで人生を楽しんで、
うん、
熱く明るく元気に毎日笑顔で生きていこうねっていうのが、
うん、
なんか普通にこの周り自分の半径1メートルぐらいはもうなんかすごい幸せな空間にして生きていけば、
はい、
絶対運はついてくると思うんですよ、
うん
うん、だからそういう生き方をができるかどうかじゃないんですかね、うん、きっとそれがつくということの言葉の裏返しになっていくのかなっていうふうに、うん、あの船井さんから俺は教わってそれを自分でも実践しててやっぱりついてる人ってやっぱり人がいい人だったり、
うん、
周りがほっとけないようななんか人間的な魅力があったり、うん、能力に長けていたりやっぱりすごいなという人たちなんですよね。そういう人たちが運をこう全部引き寄せるっていうか、
うん
うん、ついてるっていう状況ですよね、うん、であとやっぱりその悪く考えないっていうことも大事ですよね。考え方ってすごく大事だと思うんで、うん、なんで俺だけがこんな目に遭うんだと考えるか、ああ私はこんなに苦労させてもらってることは神様が自分を鍛えてくれてるんだ、うん、こんなに自分のことを大事に思って鍛えてくれて成長させようとしてくれてるのかなんてありがたいんだろう神様はって言って目の前のことにニコッと笑って腕まくりしてさあ頑張るかってやるかですよね、うん、同じ状況なのにその考え方2つで変わっていくんですよ、うん、絶対にプラスの方に考えていけば、うん、人生ってうまく回るようにこの世の中ってなってると思うんですよ。うん、だって素直な人と素直じゃないやつどっちが成功すると思う？
あ、間違いない。
当然でしょ、ね、当然でしょ。
そうですね、
うん、笑顔ニコニコ笑ってるやつとさいつもムッとしてるやつどっち会いたい？当然でしょ
その通りですね。
でしょ、人にさきついやつとね、だからニコニコなんか人に優しい人どっちに人寄っていく、
うんうん、
それやっぱりあのなんか昔本で、人生で大切なことは幼稚園で学んだみたいな本があったけど、うん、本当に基本的なことって当たり前のことなんじゃないのかなと思う。だからこの当たり前なことをちゃんとやれてるかどうかっていうところが、うん、でそれができてる人はついてる人だろうし、うん、できてない人はそこまで行ってない人はあ、自分足りないんだなと思って自分の足元をやっぱり確認してまた、うんうん、今日は残りの人生の最初の日だからさあ今日また今日こっからスタートしようって言って頑張っていけばいいんですよ、うん、だって私の師匠の一人の中山康夫先生は やり直しは効かないけど出直しっていくらでもできるんですよっておっしゃってた通り、本当に出直しっていくらでもできると思うから、毎日が毎日がスタートだと思って、今日を人生最高の一日しようと、こういうそういう心がけで生きるってことがとても大切なことなんじゃないかな、それが運を手に入れる、運がつく、ついているっていうことなんじゃないかなというふうに今は感じています、うん、
なるほど、 ありがとうございます。やっぱり先ほどあの船井先生の言葉じゃないですけど、本物の生き方の7か条っていうのは言われてみれば確かにそれをやるだけで全然違うというか、
違うようになりますよね、きっとね、これね、そうだから、う
ん、
はい、そうそう、あと私の作った7か条もなかなかいいと思う、
あ、いいですよね、
ま、はい、またブログの方にでもまた書いておきますね、また皆さん
よろしくお願いします。
ください、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。早速あの考え方をまず変えて、
あのそうですね、
そうですね、うん、運をつけていきたいなと思っておりますので、はい、はい、ありがとうございます。
はい
はい、それでは、続いての質問になります。
はい、
これは子育ての環境についてちょっとお伺いしたいなと思ってます。
はい、
教育の多様化が進みですね、まあ、はいはい、どこにいても、まあ、オンラインで、うん、まあ、学ぶ環境とかが今構築されつつある、うん、まあ、そういう世の中ですけども、
はい、
この中でもこう、まあ、都会に住む子どもたちと地方で住む子どもたちでどのような差っていうのが生まれると思いますかね。またその、まあ、各メリットデメリットなど、もし何か思い当たる節がありましたら、はい、ぜひ教えていただきたいと思います。
そうですね、あの、最近教育で大きなニュースが海外から2つ入ってきたんですね。
はい、
で、はい、で一つは何かっていうと、あのシンガポールから入ってきたんですよ。
シンガポール、
はい、シンガポールでは教育方針を大転換したっていうものなんですね。でシンガポールって調べてみるとすごいんですよ。で例えば人口は日本の20分の1なんですね。総面積日本の50分の1なんですよ。なのに世界第4位の金融センターであったりとか、国民1人当たりの所得世界第3位とか、世界幸福度ランキングでアジア最高ランクにあったりとかしてるんです。で何たってすごいなと思ったのが、シンガポールの年、毎年の国家予算の 20% 教育費に歳出してるんですよ。
20% も、
はい、日本って 5% なんですって。
4倍
だから、そうだから15歳の時点で、国際学力比較ランキングで昔何年か前にトップ取ったこともありますし、世界でナンバーワンですよ。それから、世界の大学ランキングですよね。でアジアからは、11位がシンガポールの国立大学、12位がシンガポールの南洋理工大学っていうのが11、12位入ってるんですよ、世界中の。で、中国で2大、エリートって言ったら清華大学と北京大学なんですけど、清華大学、北京大学は17位、18位なんですよ。
それをもう上回ってると。
上回ってるんですよ。それで22位に香港大学が入ってるんですよ。で23位とうとう日本ですね、東京大学23位なんですよ。
23位なんです
ね。はい、で京都大学33位あというふうに上位は他のところに全部取られちゃってるっていうところのシンガポール。だからそれだけ教育には力を入れてるところが、なんとシンガポールどうしたと思います？教育に競争を持ち込まないって決めてるんですよ。すごくないですか？競争を持ち込まないんですよ。人と比べずにその人の持っている能力をその人のペースで鍛えようと。
なるほど。
今まで成績が私は1とか2の多い生徒をずっと見てたんですけど、はいはい、そんな子は自己肯定感をなくして仕事、まあね、自己の肯定感をなくしてるんだけど、社会出たら結構人間的にいいやつ で、うん、で社会出て力を発揮する子が多かったんだけど、学校って、今の学校って、日本の学校って教育に競争があるので、例えば1年生2年生になったらこのレベルまでいかないとダメだよっていうのを全部テストで全部判断されるんですよね。テストできないとお前はできないやつだっていうことで劣等感を植え込まれてしまってるんですよ。それをシンガポールは教育に競争を持ち込まないようにしようって言ってるんですね。すごくないですか、シンガポール。うん、 それともう一個のニュースなんですけど、実はこれ中国から来てるんですよ。
あ、中国、はい、
中国にね、7月にね、もう大変な大改革をしたんですよ。何かっていうと、中国ってあの教育熱がすごいんです、
はい、
あれだけのたくさん人がいるとやっぱり教育でのし上がっていこうということで、うん、親がむちゃくちゃ教育に力を入れるんですね。そこでなんと中国ってあまり知られてないと思うんですけど、学習塾はすごいあるんですよ。
へ
え。で、7月になんと中国政府は学習塾の規制を発表したんです。
あ、そんなに。
はい、ゆとり教育に転換し、少子化に歯止めをかけようとしたんですね。で、例えば小学生の宿題は1時間以内で、中学生90分以内、それから学習塾の新設認めないとかいうことで、中国国内のその学習教育関係の株価がドドドドーンと下落したんですよ、7月。なんでこんなことが起きたんだろうって、ちょっといろいろ自分でも調べてみたんですけど、多分まあ親の競争のエスカレートが社会問題にもなってるんですね、中国国内で。それから子どもの精神病が増えてるんですよ、勉強、朝から晩まで勉強しかさせないと。それからまあようやくみんな分かってきたのかなと思うんだけど、ガリ勉では身につかないものは何かあるんだよと、人間の成長とか、まあ、受験が生み出す、まあ、俗に言う成績のいい人っていうのは、もしかしたら未来に合ってないのかなと。もう机に長時間座って勉強する時代は終わりなのかな、
そういう時代は、
そんな気もしてくるんですが、まあ、あれですね、むくちゃんも分かると思うんだけど、親という生き物は子供に何かやらせたくなる生き物ですよね。
非常にもう親になってですね、それは
ですよね、きっとね、
重々感じて
分かりますよね。この子はなんかちょっと、はい、例えばね、何かの名前とかなんかパンパンと覚えてたらこいつ天才かなと思ってとかね、
そう思っちゃうんですよ、
ね、でちょっとでもなんか走ったりしたら、はい、この年齢でこんなに走れるのこいつすごいオリンピックだなとかね、
もうおっしゃる、
ね、はい、なんか自分が親が金メダル噛んでるようなイメージあったりとかするんじゃないですか。
もうその通りですね。もう
、ね、でも親って絶対に子供に何かやらせたい生き物だと思うんですよ、うんうんうん、だからいくらその競争をなくしようと思っても無理だと思うんですよ、私は。絶対この教育の中から、この中国の中の教育っていうか、中から競争ってなくなるんじゃないかなと思ってるんですよ、うん、それはちょっと感じるんですが、でも例えば、世界のその大学のトップランキングってどこかあったら、アメリカとイギリスなんですよ、うん、で特にアメリカなんですね、結構多いんですよ、はい、なんでアメリカって、日本ってこれだけね、もうガタガタなこの30年間もう大不況が続く30年間を過ごしてしまって、うん、こんな国になってしまったのに、アメリカってなんで世界のトップ走ってんのかなと思って、うん、ずっといろいろ見てきたんですけど、やっぱり感じることは何かって2つなんですね。1つは多様性なんですよ。
あ、多様性、
いろんなものが OK なんですよ、
うん、
そう、それこそオリンピックでこの前ありましたよね、あのスケボーですよね、
はい、
うん、スケボーで最高が20億とか稼いでる国ですよね、うん、アメリカって、うん、それとあとアメリカって失敗を許す国なんじゃないか、
うん、
日本で失敗したらもうボロクソ叩いて終わりみたいな感じあるじゃないですか。それがアメリカの場合だと、まあなんかこう昔はこうだったけど今もう新しくなってここまで頑張ったよみたいに、うん、なんかそういう国だと感じられるんですよね。そしてなぜ新しいものがこんだけアメリカからいろんなものが生まれるのかと。だからこれは一番はさっき言ったように多様性なのかな、これがアメリカの強さなのかなと。例えばザッカーバーグのように大学で起業する者がいたりとか、マクドナルドの創始者の、レイ・クロックのように52歳で起業する人もいるんですよ。カーネル・サンダースなんて65ですからね。そこで起業して、日本だったらなんて言われます、もういい年して何考えてんのとかね、おじいちゃんいい加減にしなさいよとか言われるのがオチじゃないですか。でアメリカは実力があれば平等に扱ってもらえる社会なんですよ。だからイーロン・マスクなんて南アフリカ出身ですよ。
あ、
それからグーグルの創業者、セルゲイ・プリンでしたっけ、あの人はソビエトの出身ですよ。
あ、
だから自分の本音に従うことを良しとする風土があって、他人の目を気にしない文化があるんじゃないかなと。それが 多様な人生を認めることにもなっていくのかなと、だからアメリカって強いのかなと思ったんですね。でこれがやっぱりあの多様化というか、多様性を認める、まあね、多様性ダイバーシティっていうんですかね、向こうの言葉で言うと、はい、なんかそれを認める社会だというのがアメリカとか国際社会の中でこれだけこう変わってきてるわけなんですよね、国際社会は。でもさて日本の教育ですよね、地方とあの田舎の教育の比較っていうのを、まあ、さっき質問の中でありましたけれども、はい、地方と都会とね、でも日本の教育ってね、黒船が来ない限り私は変わんないだろうと思ってるんですよ、
はい、
ガラパゴス化していくだけなんじゃない、もう周囲を、まあ、周囲とかけ離れた独自の進化をしていくんじゃないか。はい、枝葉は変わるんですよ、教科書ね、今回のように教科書にちょっとね、なんかあの英語の教科書にあの QR コードがついて音声が聞けるようになったりとかするんだけど、むっちゃ使いにくいんですよねあれね。はい、あんなんだったら CD 配ってくれよって思うのが正直なとこなんですけど、根本変わってないんですよね。日本好きなんですけど、日本ってなんかこの平和安定に安住しちゃってるんじゃないかという気がして、これは変わんねえだろうなと、で気づいた人は、だからみんなに言ってるの、気づいた人は海外でようよということは言ってはいるんですよ、そうしてなんか日本人の良さをもっと海外に広めていったらいいのかなという気がしてるんですね。で、まあ、最初の質問に戻ると、まあ、教育の格差なんですけど、はい、オンラインを使えば格差はなくなるんだろうと、ある程度、ただ人間って環境の動物なので、周りにどんな考え方の人がいるか、それだけで変わってくると思うんです。私の、まあ、あの、お友達と言っちゃ失礼かもしれないけど、まあ、大切な友人の中に一人、はい、秋田県で塾をやってる方がいらっしゃるんですね。でその方が秋田県で塾を始めて、でやっぱり秋田と東京の差を感じると、何かって言ったら、やっぱりまだまだ秋田は生ぬるいと、東京じゃここまでやってんのに秋田はまだここまで遅れてるんだよということを、なんとかその教育の格差をなくそうと思って一生懸命頑張ってやっていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、やっぱり彼もおっしゃってましたけど、やっぱり人間って環境の動物なので、周りにどんな考え方の人がいるかによって違うと思うんですよ。で、まあそれはむきちゃんも感じるかどうかわかんないけど、田舎の子供たちの喋ってる言葉と都会の子供たちの喋ってる言葉って違うんですよね、言語が、やっぱり内容が都会の方がやっぱり進んでるんですよ、おませさんなんですよ。
そう、
田舎の方がまだ、まあ、純朴というか成長が遅いというか、いろんな言い方はあると思うんですけど、そこの差があると思うんですよね。で、まあ親がしなきゃいけないことっていうことになると思うんですけど、まあ、格差を埋めるんだったら、僕は、まあ、親御さんには全部喋ってるのは何を言ってるかっていうと、親が子供たちが生きる時代はどういう時代になるかって調べなさいと。でその中 を我が子が路頭に迷わないためにはどう育てたらいいか考えることって絶対親の役目だよと。親は、いい学校に入れて、今現在のいい学校と言われるところに入れて安心してたらダメだよと、これから先ね、子どもたちが活躍する20年後30年後日本ってどうなってるのかなと、したらそういう社会を見込んでどういう教育をしてあげたら方がいいのか調べて、そういう教育を今からやっていくところにそこに送り込んで、それでそこでいろんな経験をさせて育っていくっていうことをしていかなきゃいけないんじゃないのって思ってるんですよ。それでやっぱりあと大事なことは、親が子供をどう育てたいのか、どんな子供に育ってほしいのかっていうのを、その辺をすらすら答えられる親がいないんですよね、少ないんですよね。ですからまあそれするためにも、まずはまあ子供のことよりもまず自分で多分手一杯だと思うんですよ、自分の生き方で。だからいつも言ってるのは、自分の生き方をまず明確にしようと。だから自分はどんな人生を歩みたいのか、どんな人間になりたいのか、どんな生活をしたいのか、これさえ考えられない人が子どもの教育なんかできるのかよと、 思っちゃってるのが正直なところですよね。でもオンラインをちゃんと使えば、うんうん、使えばまあいかまあそのいい環境っていうのを与えその子には与えられるので、はい、オンラインをちゃんとうまく活用していく、うん、それから親は子どもたちが生きる時代を調べてその時代に何が必要かを考えてそれを今からちゃんと、与えてあげるという教育をした方がいいな、うん、そういうふうにはいつも思ってます。
なるほど、
はい
はい、ありがとうございます、
はい、
そうですね、やっぱりまず親がその子供が将来生きるところをちゃんとイメージできてないと何もそうですね始まっていかないっていうのは
そうなんですよ。まあ まあ日本って国好きなんですけど、うん、やっぱり自浄能力ないんじゃないかなと思うし、うん、このまんまやっぱり平和と安定にあぐらをかいちゃってるっていうところがすごく見えるので。でこのところで教育もやっぱり安定しちゃってるからこのまま、うん、ここで育ててやっぱりガラパゴス的な人間になってしまうんじゃないかなと。そしたら海外を見て海外の流れを見て海外が全ていいっていうわけじゃないけど、うん、でも、数で考えたらやっぱり海外の方が多いわけだから海外の潮流を考えながらまあ、日本でやっぱこれから先、まあ、人口動態調査を見てもどんどんどんどん落ちていくわけなのでしたら我が子がもっと活躍できる場所をで、活躍できるための基礎力それから能力を身につけてあげることを、親として子どもに提供するというのは親の役目だと思うので。親もちゃんとただ単に学校に任せるのではなく自分なりの考え方を持ってどういう子に育ってほしいのかというところはまず基本ですよね。それがあった上でのいろんな施設とかいろんな教育者を利用するっていうことになっていくと思うのでまずは親御さんが子どもさんに対するどういう人間になってほしいのかということを明確にすること。それが一番最初にやんなきゃいけないことかなっていうふうに思います。はい、
ありがとうございます。なんか土屋さんならではのなんかこうご意見というかそういうふうに思います。
そうです、そうですか。
そうですね、
あ、ま
あ、あならではというかなんかやっぱりこう、
はいはい、
先を行ってるじゃないですけど
先、まあ、まあ先行ってるかどうかわかんないですけどね、うんうん、まああのあの常に新しいことは見て必ず勉強はしとかないといかんなと思うんですよ。まだまだもう少し、まあ、表舞台でもう少しちょっといろいろやろうかなと思ってるので、うん、まあまあこの年なのでもうすぐねあの外界を遮断してもうここだいぶ山の中なのでもっと山の中入ればもう本当に仙人のような暮らしはできるので、それもいいんですけど、うん、でもまだまだちょっと世の中の動きが面白いので、うん、もう少しちょっといろいろ自分も経験したいなと思ってますね。あまり老害にならない程度で経験したいなと思います、
もうそんな大丈夫です、もう、はい、はい、ありがとうございます、
はい。
じゃあ本のことについてお聞きしたいなと思います、
はい。
土屋さんが30代で読んでおきたい本、はい、またはあの読んでおけばよかった本などもしありましたらご紹介いただければと思います。
あの、まあ、ここも簡単ですよね。それは何かっていうとあなたはどういう生き方していくのっていうところが明確になっているということがまず大事なことだと思うんですよ。で、それからやっぱり今後自分が生きていく10年後、20年後、30年後、50年後、100年後どうなっていくのかなっていうふうに必ず思う。それをまず考えるということですよね。で、そのまあ、時代の中で自分はどの位置にいてどんな人間になるかどんな人生を歩むかどんな生活を送るかを明確にしたら明確にしたことでようやくいろんな本を読むことで、うん、この本いいよあの本いいよっていうふうに言えると思うんですね、うん、で例えばやっぱりさっき言ったようなあの本物の生き方っていうところですよね、うん、あれをあの自分の中では実行していきたいなと、うんそういう観点から本をおすすめしていくとするとと言って、まあ、8冊ちょっと選んでみたんです。 はい、で、まずね、まあ、食べるもので人間って体が作られてますよね。で、聞く言葉で心ができるんですよ。で、発する言葉で未来ができるので、言葉ってすごく大事だと思うんです。で、言葉はどこから手に入れるかっていうと、やっぱりいい本を読む、もしくは聞くっていうことですよね。まあ、もうこれだけ Kindle が発達しているので、もうそろそろ皆さんこれ聞いてくださってる方半分ぐらいはもう紙の本から卒業されてますよね。はい、もうやっぱり Kindle 楽、まあもちろんね、全部 Kindle が全部なってない本も、実は今日ご紹介する本の中にも Kindle でなってないのもいくつかあったりするんですけど、でも基本的にはやっぱり本もやっぱり読むよりもこれから聞くということをちょっと頭に入れてどんどんどんどんやってみてほしいですね。で、聞くのはどうしたらいいのかっていうのは、YouTube の中で例えば耳読とか本を聞くとかっていうキーワードで調べてもらうと、こうやるといいですよってことが出てるので、まだこれだけ、もう今何回ぐらい言いましたっけ、この本の読み方、これもうまだされてない方絶対いらっしゃるんですよ。なんでかって言ったら、人間言われてやる人って100人いたら1人か2人しかいないですからね、うん、ですからこの本再生ね、この放送って再生何百回って再生されると思うんですけど、多分例えば200回されたとしたら2人ぐらいかな、3人ぐらいだと思うんですけど、これ絶対に耳読というか、この耳で聞くと、本を聞くっていう方法になれるとすごくいい方法なので、これぜひ皆さんで、ね、やってもらうと嬉しいなと思ってます。はい、でまず1冊目ですね。まずはテクニックの方、本とかなんかは後々皆さんが自分で読んでもらえればいいので、もう本質ですよね、うん、本質っていうか、もう大事な部分、つまり心をどうやって作っていこうかとか、考え方をどうしようかっていう本をメインに選んでみました。でまず1冊目、法則ですね。船井幸夫さんの法則、うん、先ほどもね、船井さん月の法則のところで言いましたけど、船井さんが経営コンサルタントとして40年50年生きてらっしゃった中で、この世の中、社会を見てこういう生き方をするといいよっていうのをエッセンスとしてまとめた本がこの法則という本なんです。これは僕はどういう活用をしたらいいかってお勧めしてるかっていうと、10年間ぐらいこれをバイブルとしていつも、これも Kindle になってますので、スマホの中に入れてしょっちゅう見て、毎日必ず何章かは読んで、それを実行していくということですよね。肉体化と呼んでますけど、それを体で表して自分で、その自分の体の中に入れてしまうということですね。知識だけの理解ではなくて、自分の行動で自分の体に教え込んでいくということですね。それをぜひこの本もぜひやってほしいなと思いますね。これと同じようにやってほしいなと思う本が、稲森和夫さんの生き方という本ですよね。生き方やっぱり王道だと思うんですよ、うん、あれを読んでてこれは違うよねっていうのはめったにないですから、ということは自分の両親に聞いてもこれは間違った生き方ではないなと。だからあれを基本として、あそこに書かれているようなこともやっぱり同じようにまた実行してやってみることですよね、うんうん、でそれを稲森和夫さんの生き方、それから船井さんの法則ですね、それとあと、これはおすすめだと思うんですが、鈴木博さんの書かれた自分が源泉という本ですよね。自分が源泉ってどういうことかっていうと、目の前で起こること全てが自分の、まあ、自分が全ての結果の原因であるという立場を取るという考え方なんですね。そう考えると、当事者意識を常に持つことができて、で責任を転嫁しなくなるんですね。もうそれこそ雨が降ったのもこれも俺の原因だなというくらいまで考えると、やっぱり全てのこと、なんで例えばよく例に出すのは、例えば部下に銃の、銃を銃の仕事をやってねと言って頼んだのに、それが8しかできなかったと、そ したらなんで8しかできないのよって昔はこう叱責してたんだろうけど、8になったのは誰が悪いか、そうか自分が原因なんだから自分の伝え方が悪かったんだなというふうに考えることで自分も成長できる、責任を転嫁して部下に責任を転嫁しちゃえばそれで成長はないんですが、自分にも責任をあると考えることで自分も成長できるという考え方ですよね。これをやっぱりマスターしておくと人間関係がすごく良くなると思うんですよ。これもぜひ入れてほしいなということです。それから4冊目かな、何冊目になるかな、はい、それが、次はね、グレッグ・マキューンさんが書かれたエッセンシャル思考という題ですね。現代はエッセンシャル思考って、これ日本の本の名前なんですけど、現代は何かあったらエッセンシャリズムなんですね。エッセンシャリズムって何かっていうと哲学の用語らしくて、本質主義ということなんですね。この情報多荷の中で自分にとって大切なものを選び出す技術がこのエッセンシャル思考という本の中には入ってると思うので、自分の中にいらないものを全部こう外して本当こうそぎ落として大事なものを浮かび上がらせるという技術がこのエッセンシャル思考を読むと身につくと思うので、この本も入れてみました。それと、ですね、あと、これは早くから読んでずっと自分のバイブルにした本、今日バイブル本ばっかりなんですけど、絶対早くから読んでおくべきだなと思った本に、ロバート・B・チャルディーニという人が書かれた影響力の武器という3000円ぐらいする本があるんですけど、この本は、まあ、この本を読むと DAIGO になれるかな、メンタリストになれるんじゃないかっていうぐらい、やっぱり影響力の武器、影響力を自分の武器にすると、それを使ってる人たちはやっぱりちゃんと分かってやってたりするんですよね。例えば、判断のヒューリスティックっていうのがあるんですけど、それ何かっていうと、人は専門家や有識者などの明確ですごいと思える肩書きや資格のある人の意見に流されやすく鵜呑みにしやすい、まさに今何かの流行り病のところでこういろんな専門家が言ってる言葉、もうすぐあっちに流されこっちに流されいろいろしますよね。
確かにそうですね。
と思考停止を生み出すんですよこれこう完全に思考停止を生み出しちゃうんですよ、専門家でも同じ人間なんで、相手はうんこもすればおしっこもするんですよ。そんな人間なのに相手がその専門家だということで全てのことを信用してしまってダメだと思うんです。自分で調べましょうよっていうのをここでやっぱ学ばしてもらえるんですよね。はいはい。だからそう、高いものはいいものっていうわけじゃないんですよ。全て専門家とかなんかが、専門家40年の専門家がこんだけ言ってますから信用してくださいって言うとみんな信用しちゃうんですよね。だから騙されたりするんですよ。そこをいやいや待てよと、いやいやあなたはそんだけやってるかもしれないけど全て正しいわけじゃないでしょうと、そしたらさ、あなた絶対失敗したことないわけじゃないよねと、そしたら言ってることももしかしたら失敗かもしれないですよねという、自分もそれを判断できるだけの勉強もしなきゃいけないし、もちろん相手がこういうことで言ってきてるんだなっていうのもあったりするんですけど、そういうところもやっぱちゃんと身にこの本から学んでほしいところですよね。
そこから、はい、
例えばこれと同じようなことなんですけど、例えばテレビが言ってることは全部正しいと思ったりとか、昔の人はそうでしたよね。昔おじいちゃんおばあちゃんに言われたことあるんですよ、なんでそれ正しいの、テレビが言ってんだ当たり前でしょ、正しいに決まってるじゃんとか、 NHK ニュースで言ってるんだよとか、そういうのでもう権威主義っていうか、 NHK が言ってるから全部正しいとか、それとかそれこそなんだ、テレビが言ってるから正しいとか、テレビの評論家の人が言ってるから全部正しいんだよとか、それ絶対それ正しくないと思うんですよね。それにやっぱでも負けちゃうんですよ、だから権威主義を認めないっていうか、その専門家は専門家でいいんだけど、頭から鵜呑みにしちゃダメだよ。
鵜呑みにしてはいけない。
それをやっぱりこういう本で学んでほしいですよね。あと例えばコントラスト効果ってご存知ですか？
コ ントラストウォーカー、
あのね、差がある2つのものを比べるときに、はい、後半に出したものの方がより際立って見える心理のことなんですよ。後者が際立って見れるんですね。例えば高い A の商品の後に出された B の商品が比較して低価格だった場合、 B の価格が特別安いわけじゃないのに顧客は特別安く感じてしまうっていうのがあるんですよ。こういうのを知ってると、あるね、テレビのあの何て言ってたっけ、なんかこれ安いですよっていうやつありますよね、はいはい、ああいうところで言ってる、ああこれ使ってるんだなっていうのがよくわかるんですよ。
なるほど、は
あ、うん、この本一冊見るだけでネットの中に溢れてるようないろんなからくりが見えてきますから、これを早いうちに分かっておくといいと思いますよね。
早いうちに、はい、
うん、実は格闘塾の大人版の中でこれ教科書にしようかなと思ってるぐらいなんですよ、はい、うん、この本をしっかりと学ぶと、それこそオレオレ詐欺に引っかかったりとか、なんか失敗をすることも少ないし、ちゃんと自分の目線で物事を判断できるというのがあるんじゃないかなと思ったりします。はい、ですからこの影響力の武器ってちょっと分厚くて高い本なんですけど、これは早くから読んどいた方がいいだろうなと思うテクニックですね。
なるほど、
これが6冊目かな。で7冊目は、はい、30というさっき条件がありましたので、30ぐらいからやっといた方がいいなと思うのは、投資、お金の勉強です。
お、はい、
お金の勉強というと、私が一番お世話になったのは、一番最初お金を勉強しようかなと思い始めたのが勝間勝代さんのお金は銀行に預けるなっていう本だったんですね。それは何かっていうと、ドルコスト平均法のことを書いてあったんです。で、まあドルコスト平均法って何かっていうと、価格が変動する金融商品を常に一定額、毎月数万円ということで、それをまあ時間を分散して定期的に買い続ける手法なんですね。これをやっていくと長期的に価格変動のリスクを低減することができるんですよ。これを、私は今7、8年目かな、やってんのが、8年ぐらいやって、今 1.7 倍ぐらいになってますね。
1.7倍、
うん、1.7 倍ぐらいになってますので、まあこの先も多分このまま多分推移していくんじゃないかなと思うので、まあこのドルコスト平均法ですよね、まあ、あとインデックスファンドとか、こういうところはしっかりと30代ぐらいから勉強しておいた方がいいですよね。だって今例えばメガバンクで100万円定期預金したら利息いくらですか？20円ですよ。でも例えばですけど、例えばソフトバンクの株を100株買ったとしますよね。ソフトバンク今1400円500円ぐらいかな、ちょっと、それを例えばボーンと約15万円買ったと。だから15万円買って、まあそれはまあ買い方にもよるけど、配当金はいくらもらえるかっていうのを考えたりすると、あのとりあえず定期預金で置いとくのか、株でいかにこう投資してうまくそれで使って回していくのかで、どれぐらいお金がこう生み出されるお金が違うかっていうことを早くにマスターしてほしいですよね。で親は高度経済成長を生きてた人が親でしょうから、何かを何て言うかっていうと、貯金しろって言うんですよ。まあ、貯金、まあ悪くはないんですけど、貯金だけしてたら定期預金ばっかりしててもこの年間ね利息20円ですよ、100万円で、という状況でずっと貯金してても増えるわけないので、必ず投資を30代ぐらいから勉強していけば、10年勉強できたら40代には多分送り人になれてるんじゃないですか。
あ、
うん、まあまあそこそこちゃんと稼げる人だと、でちゃんと投資の勉強をするっていうこともとても大事なことなので、お金をちゃんとどう増やしていくかっていうことも30代ぐらいからお金の勉強、投資の勉強、株の勉強、それからインデックスの勉強でいろいろちゃんとやっていくということは大事なことだと思いますね。それでこれ7つ目にありました。ほんでもう一冊、あれですね、あの毎日出勤前に読んで元気になる本ということで、先月か先々月に、あの今月の一冊で紹介した、1日1話読めば熱くなる仕事の教科書という父出版から出てる本ですね。この本を読んで、なんかこういろんな人たちがいろんなこのドラマを、仕事を通してドラマをしながら、ドラマをこうドラマの中でいろんな学びがあるんだな、このような川生きていくに値するな、 うん、なんか捨てたもんじゃないなこの世の中はって思わせてくれる話がいっぱいあの本には入ってるので、あの本のさっき最初の中でも言ったように、本っていうのはその聞く言葉で心ができて発する言葉で未来が作られるわけなので、聞く言葉それから入れる言葉ですね、読む言葉、それをいいものを入れて自分のいい心を作って、そしていいことを発していい未来を手にしていくっていうことですよね。これをやっぱりやっていくといい時代いい人生になっていくんじゃないかなと思うんですよ。もうそのためにこれらの本が必要でありと思うので、まあそれとあとあれでしょうね、これからの時代のことでしょうね、時代はこういうふうなどんな時代になっていくのかということを考えた時に、まあ今自分の中で大事にしていることは5つほどあって、一つは何かっていうと自分に合った食事をちゃんとしよう。テレビで宣伝されてるものは毒ですから、うん、毒だと考えてるので、コンビニも申し訳ないけど、コンビニの仕事されてる方ごめんなさい、あのコンビニも食品添加物の山なので、あそこで食べれるものはないなと思ってるんですね。でちゃんと自分の体を守っていこうとしたら、やっぱりちゃんとした食事を取ろうと自分で今考えているところです。そしてだからこそ農業も始めて、自分で作ったものでちゃんと食べようかなという、うん、それで自分で農業も始めたっていうのもあるんですけど、それプラスあと副業というかその本業をたくさん作るということですよね。やっぱりこの資本主義の社会の中で生きているので、お金ってすごく大事で、お金があったらできることってたくさんあるので、うん、そしたらお金をたくさん稼ぐということを、お金を稼ぐこと、昔の教育を受けているので、お金を稼ぐことはなんか悪いことしてるんじゃないかとか、うん、なんかこうお金をもらうことに対してこうなんていうかな、この罪悪感があったりとかしてるんですけど、はい、そういうのは一切なく、はい、ちゃんと自分の政党の、情報を提供する、いい情報を提供して、その、返礼としてお金をちゃんといただくということを、うん、堂々とちゃんとやっていくためにも、キャッシュポイントをたくさん作った方がいいだろうと。もうやっぱ副業というか、もう仕事をいっぱいやる時代なので、うん、本業をたくさん持って、まあ、副業っていう考え方あんまり好きじゃないんですけど、本業をたくさん持つという考え方が一番いいかなと思ってるんですね、うん、それとあとまあ3つ目に、抜本的に人間関係を整理したらどうかなと。
あ、人間関係、は
い、人間関係いらない人間関係すごく多くないですかと、
うん、
例えばスマホの住所録の中で、まあ、あの1年ごとに、まあ、1年間連絡してなかったら消してもいいんじゃないのと思うんですよ、うん、どうしても必要だったらスマホの中に入ってなくても多分何かしら必ず今もうつながる方法あるじゃないですか。だからもう抜本的に人間関係って見直して、友達っていうか別に友達を切るとかいうことじゃなく、本当に大事な人を身近に置くってい う考え方でいいのかなと思うんですね。それからあと、まあ、あとは不要なものを減らそうと、うん、ただ、まあ、不要なものっていうか、大切にしたいものを身の回りに置くっていうことかな、うん、まあ、全て捨てればというか、それもあるんですが、実は今日後で今月の一冊で紹介する本が火事の本なので、火事ってあの、燃えてるぞっていう火事じゃなくて、家のいろんな火事、
あの火事ですね、
はいはい、掃除とかそういう火事の本なので、はい、それを読んでから物を減らすだけじゃなくて、本当に大事なものを周りに固めようかなという感じで思ってることと、あと住む場所はどんどん変えましょうよっていうふうに思ってるんですね。あのやっぱりこれだけもうね、今年も災害いっぱいあったじゃないですか、
ね、
あれだけ災害がありのやっぱりずっと同じところに住まなくてもいいんじゃねとちょっと思っちゃうんですよね。まあ土地を大事にしないのかお前はという、ちょっといろいろご批判もあるかと思いますけども、まあ住む土地って、人間ってこの世の中にパンツも履かないで生まれてきて、はい、あの世に持っていけるもって何もないわけですから、そんなにこだわりを少しずつ少なくして、住む場所をいろいろ変えて、それでもっと人生を豊かにしていったらどうかなというふうに思ってたりするんですね。それでまあそんなことを考えつつ、やっぱりさっきね、あの挙げさせてもらった本物の生き方ですよね、よく稼ぎ人生に余裕を作り、それからよく鍛え体力を鍛錬し人生の土台を作ると、そしてよく学び能力を錬磨し頭を良くして、さらに学び人間力を寛容し、また会いたいなと思われる人になり、人生は楽しむために、そして幸せにあるためにあるのだから、 全てのことを必要必然ベストタイミングなので全てを包み込み、熱く明るく元気に笑顔で日々爆走するような、それが自分の中では本物の生き方かなと思うので、それを実現できるように、いろんな本を読み、いろんな知識を入れ行動し、自分のその本物の生き方というのを実現していきたいなと思っているところです。はい、
ありがとうございます。
はい、
僕自身やっぱ30代に、まだ入ったばかりのあれなんですけども、
はいはい、
やっぱり早速影響力の武器はすごく気になって、
はいはい、はい、
挙げていただいた本をですね、ぜひ皆さんも目を通していただくのもいいのかなと思っています。
そうですね、これはなかなか面白い本かなと思いますので、うん、はい、ぜひちょっとよかったら読んでみてください。
ありがとうございます。
でもその前には大事なのは自分はどうやって生きるか
です、ね、はい、そこですね、
そこが大事ですね、そこですからね、はい、そうです、
はい、
はい、
ありがとうございます。はい、それではですね、本の話をしましたが、今月のとっておきの一冊をぜひ、最後にご紹介いただければと思います。
はい、今月のとっておきになりました。ちょっとハードル高くなりました、
ね、すいませんね。
今日っていうか今月ご紹介する本は愛のエネルギー価値という本ですね。鴨谷さんというか鴨谷さんかな、はい、鴨谷さんか鴨谷さん、鴨谷真紀さん、鴨谷真紀さんっていう書かれたの人の書かれた本なんですけど、家事に対して今まで面倒だなとかストレスだな家事はというふうに思ってたものが、この本を読むと、この本の目的は何かと、この本を読むと家事が変わるんですよね。でこの本の目的っていうのは、家を愛のエネルギーに満ちた空間にするってことが目的なんですよ。
なるほど。
で家の片付けをすることと、お母さんあのねってこう話しかけてくる子どもの話を聞くのはどっちが大事とか、疲れてる時の外食って最高で最良の選択だよねとか、心を込めて磨いたシンクは光ってるとかなど、著者のこの鴨谷さん、鴨谷さんかな、この方のお話を聞くにつれて、だんだんと愛のエネルギーに満ちた家というのがどんなものかというのが分かってくるんですよ。で、あったかくて、なんか物もそれなりにはあるんですけど、でもなんか美味しそうな匂いがして、とてもこう綺麗な、なんかこう安らげる空間、それを作るのが家事なんだよというのを、これ書かれてる本なんですね。心を全てに対して行き届かせましょうと。この本を読んでから思ったのは、家事とは愛の別名だなと。
なるほど、そこに、
はい、家事っていうのは愛の別名なんだなと。家事をしながら何を考えるかっていうと、好きな人とか自分の大切な人の笑顔を、が浮かんでくるような本が、この家事、愛のエネルギー家事という本じゃないかなと思うんですね。この本を読んでから、初めこれ Kindle で買ったんですけど、 Kindle で読んで、あ、これはいると思って、本5冊買って、なんか周りの人にバンバンバンと配りましたね。配ったらこれいいよって言って、周りにまたバンバンバンと配っていくので、家事をしなければいけない人、例えば一人暮らしをしてますよとか、一人暮らしてる息子娘とか、なんかもうぜひこれ送ってあげると、多分息子娘たちはもう家事に対して、あ、めんどくせえなと、家帰ってもご飯作んなきゃいけない、掃除しなきゃいけない、洗濯しなきゃいけないと思うんだけど、多分思ってると思うんですよ。でもこの本を読むとそれがガラッと変わりますから、もちろんそれ息子娘よりもまず自分が変わると思うんですよ。このね、本はね、ちょっといい本でした ね。愛のエネルギー価値という本ですね。はいはい、ちょっと前にアマゾンでも感想が500とかついてる、すごい本なので、はい、皆さんも読んだことあるかなと思いますけど、もしない方はぜひこの本読まれるといいかなと思いますね。
はい
はいはい、面白い本です。はい、
はい、ありがとうございます。家事は愛の別名であると
愛の別名ですね。
そんな、
はい、これはもう家事ですね。家事もやりつつ、そうですね、しっかりとあと体を鍛えて勉強していくっていうことが大事ですね。はい、そう、あとそうですね、勉強に関して、まあ、ちょっとまた追加で言うと、つい先週かな、あの大学の成績が届いたんですね、
はいはい、
私大学生ですから、
はい
はい、大学の成績が届いて5教科あったんですけど、はい、A が3つ、 B が1つ、 C が1個でしたね。ギリギリ C があったんだけどギリギリ合格して、
はいはい、
でもちょっとムッとしましてね、
これ
全部 A で卒業してやろうと思ったのがちょっと一つ思ったんですけど、はい、やっぱりあの学校というかああいう学び屋とやっぱりあの何て言うかな、間を空けないことっていうか、
うん、
あのちゃんとした勉強をしておくっていうのもいいなとすごく感じてるので、うん、だから大学とかに大学院とか、
うん、
皆さん結構大学行ってる方いらっしゃると思うし、大学行ってない方は、うん、もうあの僕のようにあの放送大学というね、うん、ああいう通信とかなんかもあるので、うん、ああいうところから専門的な勉強をしてみると頭のいいあの動きにもなりますし、ボケ防止にもなるし、うん、自分のこのもちろんねあの学歴を新しく書き換えるっていうのもあるし、うんうん、あのまとまった専門的な勉強っていうのはすごくあの頭の回転というか、うん、自分にもいい影響を与えてくれると思うので、まあ全然その大学へ戻るなんてことを考えたことないよっていう方もちょっとはちょっと放送大学とかなんか考えてみるとおすすめかなと思いますね。まあでもあの放送大学に入っちゃうと私の後輩になりますので、ちょっとそれが嫌だなと思う方は他の大学へ行かれるといいかなと思ったりもします。あの自分の中のこの大学に関しては65で一応卒業と、はい、5年かけようと思ってる、
はい、
5年かけてちょっと卒業しよう、65で卒業してそれからは、大学院はアメリカの大学院へ行こうと思ってる人、だから通信で行けるので、
あ、
はい、もう今からもう調べてるんですけど、アメリカの大学院で でドクターと、だから D、ドヤの D はドクターの D に変えようと、こういうプロジェクトを今考えてる
わけです。すごいですね。そう
なんだ。はい、そうなんです。それをこの10年かけてちょっとやって、ね、70になったら70でまた大学院に行って新しいドクターを入れて、はい、だから D の2乗かなんかになるんですよね。それで70になってまたもう一個80か80になってもう一個入れたら D の3乗、これが何乗までいけるかなっていうのが自分との戦いかなと思うので、
面白いですね。
ちょっと面白いかなと思うんですよ、はい、だから まともなっていうかちゃんとした勉強を大学でちゃんとするっていうことは、なんかあの皆さんも大学結構いいですよっていうのはちょっとこれおすすめですね。うん、大学行くのとあとそれからちゃんと体鍛えるっていうことですね、はい、うん、これをちゃんとやっていくってことが大事ですね、うん、そう、だからこれをやっていくともっと体も鍛えられるし、うん、頭も鍛えられるしっていうになると思うので、ぜひぜひこれはおすすめかなと思いました。
ありがとうございます、
はいはい、
勉強、
もうこれこんだけ、はい、こんだけ放送大学って宣伝したら放送大学かなんか来ないのかな、
だいぶこう
宣伝来ないのかな、なんか。
そうですよね。
ね、
そうですね、関係者の方が聞いて
くる、関係者の方はぜひぜひそうそう、なんか放送大学あの土屋さんにとかこう書いてもらうと、なんか放送大学なんかないのかな、なんか
こうバックが
みたいな、ね、バックがね何にもないと思いますけどね、はい、
ということで、はい、ぜひぜひ、はい、学ぶことは面白いことです、
ね、面白いことですね。だから絶対こういろんなことを学ぶといいかなと思いますね、うん、はい、
はい、ということで今月も1時間、非常に濃厚な、お話ありがとうございました。
ありがとうございました。もうそうですね、もう9月ですからもう秋風、残暑もちょっとありの、ね、はい、秋風が吹いてくるかと思いますので、うんうん、もうあと後半戦ですからね、後半というかもう残りあと100日くらいになってくるので、
ね、そうですね、
そうなんですよ、だからそろそろちょっと落とし前をつけに入ろうかなと思ってますので、うん、まあ、皆さんもね、またいいあの人生最高の1ヶ月お過ごしください。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、来月もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。